遅いなあ、ヒロミのやつ。もう10分も過ぎてるぞ。早くしなきゃ他の人に迷惑かけるじゃないか。俺の名前は飯塚直人。私立男子校1年。部活はサッカーやってるんだけど、今日から2週間、休部して、ワークキャンプというのに参加するため、タイに行くんだ。ちょうど学校も冬休みだしね。
ごめん、ほんとごめん。持ち物入んないから詰め直したら遅れちゃって。
言い訳無用。時間にルーズなこの人は、森岡ひろみ。私立女子校1年。俺とは幼馴染なんだ。このワークキャンプのことを教えてくれたのも彼女なんだ。
ナオト、クラスメイトの谷口和江さん、愛想小路さんと田中留美さん、私にこのキャンプ教えてくれた人たち。谷口和江と言います。よろしく。
田中留美です。よろしくお願いします。
あ、僕は飯塚ナオトです。よろしく。
ナオト君のお父さんとお母さんはこのキャンプの参加すぐ認めてくれた？
うん、まあね。そんなわけないのだ。はじめ母さんにこのこと言ったら、頭から大反対されてしまった。なんでそんなボランティアのため、費用が何十万もするの？うちがボランティアしてもらいたいわ。って。でも俺は諦めなかった。中3の時、社会の時間、飢餓について学び、そして今現在の世界の飢餓の状況を知り、驚かされたんだ。なんか俺にできることはないのか。そんな時、ヒロミがこのキャンプのことを教えてくれたんだ。俺たちが空港に着いた時は集合時間の5分前だった。 C カウンター前に着き、もう揃っていた他のワークキャンプ参加者に明るく自己紹介をして、出発まであと2時間、ひょっとしたらもう見られなくなるかもしれない日本の風景をしかと見届けていた。
さあ皆さん、出発しますので自分の手荷物を持ってください。
はーい。
この人は赤木智博さん。このキャンプを主催している国際飢餓対策機構、フーズフォアザハングリーインターナショナル、略して FHI の日本支部の社員。今回現地で働いたり各地を視察したりするため俺たちを引率してくれるんだ。なんでもお父さんは牧師さんなんだそうだ。赤木さん、毎年こうやってキャンプの引率してるんですか？
毎年ってわけじゃないけどね、これで3回目なんだ。でも3回とも国は同じタイでも別の場所だから楽しみだよ。あれだ、ユナイテッド航空805便26番ゲート。うん、あの飛行機に乗るんだ。
飛行機初めてだから酔ったらどうしよう。
大丈夫。もし窓側に座ったら外を見てごらん。雲がなかったら本物の日本地図が見られるよ。台湾の地図もね。
本当ですか？飛行機に乗ると俺の番号は運よく窓側になっていた。シートベルトを閉めると機内放送が流れた。はじめゆっくり動いていた風景がみるみる流れ、急に胸に重い圧力がかかって体が逆さまになったような気がした。しばらくの間上へ上へと登っていた飛行機はようやく機体を水平に戻した。その時目に入ってきたのは綿やソフトクリームのような雲の海だった。その上にこのガラスを破って乗ってみたいと思った。まもなく飛行機はタイ空港に着陸した。空港の時計を見ると夜7時ちょっと前だった。
疲れた。
死にそう。
疲れたよ。今何時？
7時だよ。
嘘、私の時計9時ぴったしだよ。んー、なんで？
だってここはタイじゃないか。時差があるんだよ。
そっか。それじゃあ日本とここでは2時間こっちが遅いわけ？
そうだよ、常識さ。とは言ったけど、ほんと言うと俺も空港に着いた時は時差のことなどケロリと忘れて、7時にしちゃ嫌に眠いなと思っていたのだ。ホテルは空港から10分くらいのところにあった。
はい、皆さん、今日は本当にお疲れ様でした。お腹も機内食でもう十分だと思うので、今日あとは自由時間にしたいと思います。部屋は2人1部屋ですので、皆さん組を作ってください。
コズ、私も404の鍵もらったけど、404でいい？
うん、いいよ。ナオト君、部屋何号室か決まった？
いや、まだ相手が。
同じ部屋になりませんか？
と言ってきたのは、俺と同じ高一の樋口一平君だった。彼は北海道からこのキャンプに参加するため来たそうだ。
よかったね、ナオト。
よろしくね、一平君。
こちらこそ。
次の日の朝は早かった。朝4時半に起きて、5時ホテルを出発し、いざワークチブリラム県ノンディンダン村へと突き進むのだった。だが、みんなの目はまだ半分も開いていなかった。
おはようございます。まだまだ寝足りない人がいると思いますが、車の中で十分寝られます。だいたい9時間から10時間くらいかかりますので、車酔いしてしまう方は酔い止めをもう飲まれた方がいいと思います。
この人は宮坂真美さん。赤木さんと共に僕らを引率してくれる FHI の女性コンダクターだ。車の中から周りの街並みを見ていたのだが、タイという国はどうも危険な国だと思った。バイクは2人乗り、しかもヘルメットもしていない。それが3車線からいつの間にか4車線になっている道路の車のごくわずかな隙間をヒュンヒュン通っていく。車は車で平気で100キロぐらいビュンビュン走っている。都会で育った俺だが、同じ都会でもこうも違うと変な気がしてきた。長い長い時が過ぎ、ようやく緑広がるノンディンダン村へと到着した。村は何かの草で拭いたような屋根の小さな家が並んでいて、なんとなくカルチャーショック。こう言っちゃ悪いんだけど、貧しいって言葉が初めて俺の中でイメージを持ったような感じだった。
ようこそいらっしゃいました。
Nice to meet you, Miss Warwick。この人は FHI のこの村の現地スタッフのリーダーをしているワリットさんです。
こうして後で俺たちが地獄の7日間と呼んだワークキャンプが本格的に始まったのだ。次の日、ワークは朝の9時からだった。
今年のワークプロジェクトは、この荒れ地に水路を引き、その水路を利用して辺りに緑を増やし、最終的には畑にしようというプロジェクトです。そうやって足りない食料を輸入に頼らず、自分たちの手で確保しようというわけです。皆さんはその灌漑用水路を作る作業をしてもらいます。
じゃあ皆さん、ここにクワやスコップがあるので、これを使って、白い紐の張ってある内側の土を掘り出してください。とにかく本当にゆっくり作業しないとバテてしまいます。疲れたら休むなり交代するなりしてください。
はい、
じりじりと照りつける太陽の下、俺たちはゆっくり、本当にスローに作業を続けた。暑い、とにかくじわーっと暑さが体の中まで染み込んでくる。気温が体温よりも高いのと、日差しがあまりにも強いということで、みんな長袖長ズボンに帽子、軍手の完全装備だった。だが、俺と一平だけは違った。日焼け用オイルを体中に塗り、上半身裸で下は短パンというスタイルで作業を続けていた。お昼は意外に早くやってきた。現地の人たちが食事を作ってくれた。めちゃくちゃ辛かったけど美味しかった。午後になり、また同じように作業を続けた。
しかしよ、
村の人の話だと、あと5分もするとスコールになるそうなので、今日は作業終了ということになりました。クワとスコップはまとめて一箇所に置いときましょう。あ、できた。さあ、早く皆さん車に乗ってください。
スコールは一瞬のうちに襲ってきた。それは降るなんてものじゃなく、 水の玉を空から機銃操作されたようだった。みんななんだかんだ言いながらも顔が喜びで満ちていたのを俺は見逃さなかった。もっとも俺自身もしっかり喜んでいたけど。
みなさん、今日はお疲れ様でした。夕食ができているのでどうぞ召し上がってください。
Thank you, Alice。 みなさん、今日は本当にお疲れ様でした。こんな感じの日が日曜日を除いてあと6日間続きます。体調を崩さぬよう気をつけてください。今日は夕食後すぐ寝た方がいいわよ。
もう眠い。
頭寝てるよ。
今寝た。
ダメ、食事はきちんととるんだよ。
赤木さんの言った通り、次の日もその次の日も厳しい暑さの中でのワークが続いた。そしてとうとう参加者の中で2人高熱を出して寝込む人が出てきた。僕と一平の体は現地の人と同じくらい黒くなっていた。灼熱のワークでのスコールはまさに天の助けだった。日曜日になっても雨は降り続いていた。そんな中、ワーク参加者全員で教会へ行った。タイは仏教国だからお寺へ行くのかと思ったけど、俺は教会に行くのは初めてだった。けど、ワーク参加者のほとんどの人がキリスト教の教会に通っているそうだ。一平もその一人だった。
僕は小学2年生の時から教会に通い始めたんだ。そこで友達も増えたし、なんか学校とは違う楽しさがあったんだ。
教会ってさ、なんか硬い感じしてたけど、イメージしたの全然違うね。
うん。
実は私ももうずっと前から教会に通ってたんだ。
本当に？知らなかった。
仏教国タイで初めてキリスト教の教会に行くってのも面白い体験だな、と俺は思った。言葉も何もわからなかったけど、タイのクリスチャンの人たちのまるで顔が輝いているような笑顔がやけに心に残った。教会の礼拝が終わっても雨はまだ止まないので、午後はずっと部屋の中で遊んでいた。しかし、この降り続く雨がとんでもない結果を招くことになるとは誰も知らなかった。